今日のところも前の続きで聖霊についてということがしたる内容になっています。キリストが十字架で殺されて死んでしまった。では全てがもうそれでですね終わってしまってですね、後には何にも残らない、これはもう希望がなくなる、絶望だという状態になるわけなんですけども、そうでは決してないということをこういうふうに繰り返し言っているわけですね。それは表現なところから、あなた方をですねそのままでは放ってはおかない、再びあなた方のところに帰ってくると。この戻ってくるっていう言い方は前のところ3節14章の3節にもあったわけですね。この戻ってくるという意味についてですね、ここにはですね2通りの意味がここに込められているわけです。一つはですね、まずこのここでもありますが、聖霊を与える、聖霊という形になって弟子たちのところに戻ってくるということですね。それがここではまず気がつくところです。聖霊というですね、それまでのように肉体を持ってなくて聖なる霊という形になって戻ってくるんだということです。だからしばらくするとっていうのはそういうことですね。もう見なくなる、これは殺されてしまうから見なくなるけれどもですね、あなた方は私を再び見るというわけです。これは霊の目で見るというわけですね。聖霊というものにですね、お方に霊の目で見るようになるということです。そしてその聖霊によってですね、私たちは本当に生きることができるようになるということです。これは普通は生きるということはですね、別に宗教なくたって生きていくことできると思ったり、あるいは食物だけあったら生きているではないかということを言ったりですね、国の今の最大の大きな問題、これは経済をですね立て直すとかいうことでですね、よく言われています。経済っていうのは要するにこれは国民が食べるという問題ですね。究極的にはそうです。服もその他のいろんなことも全部ですね、車のこととか土地のこととか全部ありますが、究極的には経済の究極的なこれを食べらせるという問題ですね、食べる。ですからそういうふうに政治の方面でもですね、これ一番の問題っていうのは、これは昔からこの経済、要するに食べさせる問題だとよく言われたりします。そのためにいろいろな法律も決めていくということなんですね。食べるためにはいろいろものをですね運搬しないといけない、で車、自動車、交通、道路も作らない、まあ、そういういろいろいろと出てくるわけです。ですから、根本はそういうふうに食べるという問題が最大の問題だというふうに考えて、その食べるという問題が解決できたら生きていけるんだというふうに、ほとんどそういうふうに毎日そういうふうに思わされているところがありますが、キリスト教的な立場に立つとですね、単に口から食物を食べるだけでは生きているのではないと、これは伝道の最初にイエス・キリスト様が教えられたように、人間っていうものが生きるのはですね、口からの食物、パンだけでは生きてはいけないんだと。神の言葉、 神の言葉を受けるのでなければ人間として生きていることにはならないと。神の言葉がなかったら、言葉がなかったらそれは動物として生きているに過ぎないという、非常にはっきりとですね、初めから言われていたことです。ですからここでもその神の言葉そのものであるイエス・キリスト、そのイエス・キリストがいわば形を変えられて聖霊という形になる、その方によって私たちも確かに生きるということなんですね。そういうふうに私たちが生きているのも聖なる霊が与えられ、それを日々受けていかなければ動物のような生き方に変わっていってしまうということがあるわけです。それからですね、ここでイエス・キリストがもう一度帰ってくるという意味には他にもう一つあるわけですね。それは少しもうちょっと後でもう一度触れることにしますが、そしてそのイエス様がですね、再び帰ってくるときには、この二十節にあるように、そのキリストが父のうちにおって、あなた方もキリストのうちにおって、キリストもあなた方のうちにおると、相互にうちにおると内在するということがですね、ここで言われています。これがここに強調されているのはヨハネ福音書で特に強調されているわけですね。こういう表現、互いに内におると、私たちがキリストを信じているとか神様を信じているというのは普通でもよく言う使う表現のだけど、ここであるようにですね、私たちがキリストのうちにおるというふうなことは、あんまりですね、キリストを信じる人でもあんまりそんなこと思わない場合が多いんじゃないかと思うんですね。あなた方が私のうちにおると言われているわけです。私たちはですね、生きておるのは、悪の世界というか罪の世界の中で生きていると、それは誰でも思うはずですね。もうこれは新聞を見ても悪いことはいっぱいいろいろ書いてあると、そういう中で、生きていると、本当に正義とか真実ということは非常に少ないということはですね、どこでも細かに見抜いていったらそんなことになるはずです。だから普通私たちはですね、キリストのうちに生きているということは思わないわけですね。それでもだんだんと霊の目が見えるようになるというと、キリストは前のように肉体を持った人間のような形でない、聖霊なる形でおるわけなんですから、だんだんと霊の目が見えるようになるとですね、私たちが生きているのもですね、実はキリストの霊、聖なる霊の中で私たちは生きているんだと、そういうふうに感じることすらできるようになると言ってるわけですね。あなた方は私のうちに、キリストのうちにおるんだと。そういうふうに聖なる霊が与えられる程度に応じて、そのようなことは感じられるわけです。聖霊が全然与えられてない場合には、神様っては遠くにおると。無限の遠くにおるかもおらないというふうに言うわけですね。神なんかおらないと。で、だんだんとですね、聖霊が少しでも聖なる霊が与えられると、神様はおるんだと。おるよと。けれども、なんか遠くにおると。願ってもとも聞いてくれないと。自分にも、個人的にも語りかけもないと。でも神様みたいなのおるようだと。で、もっと近づいてくると、神様はおるとはっきり信じると。目には見えないようなけれど信じるというようになると思います。で、その信じるということはさらにですね、聖なる霊がこういうふうに注がれていくと、私たちはキリストの中にもおるし、キリストが私たちのうちにもおると。 それぐらいですね、ちょうど私たちがあまり例えよくないですが、お風呂に浸っていると、温かいお湯の中に浸っていると、湯の中にずっと浸っていると、あるいは非常に爽やかなですね、水、夏であれば水の中にですね、浸っていると、そういうような感じで聖なる霊がずっとですね、私たちの周りも満ちておるということですね。キリストは聖霊なるお方と、そういう意味で私たちは悪の世に生きておりながら、実はキリストの霊の中に今生きておると、そういうようなことを感じるようになるというわけですね。この辺は似たような表現があるからこう読み飛ばしてしまうと思いますが、これはある意味で珍しい表現なんですね。あなた方が私のうちにおるという表現はですね、私もあなた方のうちにおると、これはパウロもしばしば述べているところです。ですね。ここのような表現をですね、パウロはどんな表現しているかというと、今言ったようなことも含めて、パウロはこれをもう少し短くしてですね、パウロは非常に聖霊を一番与えられた人だったから、ヨハネがここで言っているようなこともいつも感じていたわけです。ですから聖書の中でですね、主にあってということがよく出てくるわけです。主にあって、主にあってという言葉はいっぱい出てくるんですね、170回ぐらいも出てくる。これは英語で言えば in Christ、 ギリシャ語でも in とよく似た円がつくわけです。ギリシャ語では in Christ、 英語で in Christ。 パウロはもうたくさんですね、主にあって、あるっていうのは中にということですね。だからキリストを深くですね、霊的な存在してて感じたから、いつも言うにしても行動するにしても、危険の中にあっても悩みのとこにあっても、主の霊のうちにあるということを実感してたから、このようなですね、インクラシュ、キリストにあってという表現をいっぱい使ってるわけです。でそれをヨハネ福音書ではこういうふうにはっきりとですね、私もあなた方のうちにいるし、あなた方も霊なる私のうちにいると、それをパウロはこういうふうにインクラシュ、キリストのうちにいると、英語だったらほんまはっきりわかるわけですね。キリストのうちにいるんだと、そういうふうに、人間同士だったらですね、決して誰かのうちにずっと永続的に入り込むことはできないはずです。一時的にはそういうことあるかもしれないですね、母親でも子供が生まれた時はとっても可愛い赤ちゃん、もういつも寝ても覚めてもですね、赤ちゃんが自分の心の中にうちにおると、離れてもおると。だけど赤ちゃんの中にお母さんがおると限らないですね、まあまだ意識がない場合わからない。でそういうふうに小さな子供の時には、母親と赤ちゃんっていうのはまあ互いにうちにおるってこともそれはあり得るわけですけども、時期にそれはなくなっている。大きくなったら母親に反抗したりですね、する途端にですね、もう母親といってもですね、冷たく扱ったりすることもある。友達にしてもですね、互いのうちにおるというふうなことは一時的でしかない。本当に相手の心も見抜くことはできないわけだから、本当のうちにはおる、とどまり続けることはできないわけですね。で、こういうふうにイエス様、キリスト様だけが求める人の心の内にも深く宿ってくださるというわけですね。で私たちも生きているのはですね、悪の霊の中ではなくてキリストの内におるんだと、そういうことをですね、このヨハネ福音書が一番福音書の中では強く表していますが、パウロもそれをですね、違った表現で非常に大事なこととしてですね、ああいう迫害の時代にあってですね、本当にも支配の悪の支配の手がいつも覆いかぶさっていたにもかかわらず、パウロの実感はキリストのうちにあるということだったわけです。 そういうふうな実感を私たちもさらに深くですね与えられたいと思うわけです。それから次はこの前のところにも言ったイエス様がですね、前の15節にあったように、私の掟というと強すぎるようなニュアンスですね、戒めを守るという、それはいきなり守れって言わなくって、あなた方が私を愛しているならば私の戒めを守ると、そういう言い方をされたということですが、このところでもですね、もう一度23節で言っています。ここで、ですね、信じるという言葉ではなくて、イエス様を愛するという言葉を使っているところ、ここもこのヨハネ福音書は特にですね、強調しているところです。イエス様を信じているっていうことは、これは特にヨーロッパやアメリカのようなところでは、なんとなく教会に行ってると、日曜日にだけ思い出して行ってる、あるいはイエス様を信じてると、そういうことも言えますけれど、愛しているっていうことはいつも心の中にあるというわけですね。そして自分の一番大切なものを注ぎ出しているということです。だから信仰と愛というのはそういうでかなり違うところがあるわけですね。信仰というのは心がいつも注ぎ出してなくてもですね、それは神様おると信じてと、遠くに離れとっても信じると言えるわけです。心が離れとっても、これは人間関係でわかるわけですね。ある人をこれは嘘を言わないと信じると、お金ですね、任しておいてもですね、ごまかしたりしないと、これは信じてますと。遠く行ってもですね、あの人は時々思って、あ、信じてる、そんなこと、悪い人では信じてるということだけど、愛してるってことは別ですね。愛してるってことで、いつも心をそこに置いてですね、ここに何か注いでおるということになるわけです。これは、そういうふうな気持ちは人間だけでなくて、動物でも、山でもですね、あるいは草花でも、何でも詩を愛するとかいうことありますし、文学を愛する、音楽を愛するって、いろいろあります。それいつも心を何かそこ自分の中注いでおるというところがあるわけですね。で、相手からも受けておると。そういうところがあるわけです。ですから、まずイエス様を愛するためには、当然イエス様が信じてなければ愛することができないわけです。それは当たり前の話ですね。いないものを愛することはありえない。ですから、ここで言う愛するって、イエス様を愛するっていうことのためには、当然、まずイエス様を深く信じるということが前提になっておるわけですよね。で、そうした上でイエス様を本当に愛しているならば、自然とですね、そうですよね、愛しているものの言うことは守るようになると。ですからイエス様の誰でも隣人を愛しなさいとかですね、敵対する者も愛するということは言われたってできるもんじゃないけど、イエス様を心から愛していると自然にできるようになると。ですから、私たちもどのくらい自分がイエス様を愛しているかっていうのは、これは自分の心だから分かる。毎日の生活でどのくらいイエス様に心を思い出して注いでいるかと。あるいはまた誰でも同じような気持ちで見ることができるかということで分かるわけですね。特定の人間だけしかこう見えないということは、イエス様を愛しているだけじゃ少ないということになっていくわけです。これはもうある意味で当然で、イエス様、神様っていうのは全ての人を、悪人も悪い人もみんな同じようにこう見つめておられるわけだから、私たちもそういう心を受けるほど同じように自然に見ることができるようになるということです。で、私を信じてない者はと言わないで、愛さない者は私の戒めも当然守らない、これもごく自然にそうなるというわけです。で、ここでですね、23のところで、イエス様を愛しているならば戒めも守るし、父なる神もその人を 逆に今度さらにまた愛すると、さっきの愛は相互的になるというわけですね。私たちがイエス様を愛すると神様も私たちを愛してくださると。でさらにですね、その愛してくれるという印として神様と共に住んでくださると、ね、こういうふうにまで言っています。ここでですね、これはまあ言ったら最後 あのダメ押しのように、イエス様が来てくださるって言われたんですね。戻ってくると。それからさらには、うちに住んでくださると言ったわけです。それからさらには、神様も共に住むとまで言ってると。三回も同じようなことをですね、別々の表現で重ね合わせてやるということはわかるわけです。それほどですね、このように、私たちがイエス様を信じて愛していくならば、イエス様がそばに来てくださると、うちにも住んでくださる、神様も共にいてくださるんだということを非常に強調、強く表したいということが、こういうような重ね合わせて言っているところからもわかるわけですね。でキリスト教のそういう大きな恵みっていうものはこういうところにあるってわけですね。多くの人が誤解しているように、何か戒めを守れとか言われるんだと、窮屈だと、そういうものと全く違ってですね、万物を創造したような大いなる方が、この私たちの非常に小さなですね、弱いもののところに非常に慈しんでくださって、そばに来てくださって、うちに住んでくださると、そして、天なる賜物を豊かに与えてくださると、そういう約束がまず、だからこそ自然に守るというようになるというわけですね。そういうことで、まず私たちもイエス様を日々愛しているのかということが、ここでも問われておるということなんですね。で、初めに言ったこのイエス様が再び帰ってくるというですね、もう一つの意味については、これも聖書であちらこちらに言われています。キリストが再び戻ってくるというのは二重の意味で聖書では使われているわけです。それは二つ目の意味っていうのは、いわゆる再臨ということなんですね。この世のいわば終わりにですね、再び来られると、そして全てを解決されるという、そういう意味においてもですね、再び来られると。だからまずですね、死んですぐに聖なる霊という、聖霊という形で私たちのところに来てくださったけれども、今度は全世界のあらゆる悪とか全てを解決するためにもう一度来られるんだということ、そういう二つの意味が聖書ではあるわけです。ですから、私たちの個人的にはですね、聖霊が来てくださったら、それは私、あるいはこれを本当に受け取った人は、それである意味で解決するわけです。聖なる霊が来てくださって、キリストがうちに本当に住んでくださったら、もうあらゆる不満もなくなるはずです。でも力も与えられて、平安も喜びも与えられるのか。けれど、この世はどうなるのか。そういう問題はですね、自分だけに聖霊が来てくださっても、その問題は残ってしまうわけですね。これは哲学とか、あるいは仏教的な悟り、自分だけが考えてですね、何か悟ったとしても、残った人はあれ将来どうなるのか、何も答えがないわけです。でキリスト教はその点についても非常にはっきりとですね、どんな形かは説明もできないけれども、再び来られて、全てが霊的な意味でもですね、全てが解決されるということなんです。 それで聖書もですね、最後の願いっていうのはそういう願いと祈りで終わっているわけですね。再び戻ってこられると。それで、私たちも自分だけのことでなくって、この世界、そういうことのためにもですね、再び来られるということ、二つの意味をいつもこう重ね合わせて思う。この聖書の一番最後のページ開いてみられたら、これ今まで何度も触れたところですね、黙示録の22章というところです。一番最後、22章の2節、聖書の一番最後の言葉は何だろうかって、これはもう案外クリスチャンの人でも何だったかなと、どうもすぐに答えられない人も案外多いんじゃないかと思われますが、聖書の一番初めは天地を創造した、これはもう開いたら書いてありますが、誰でも思い出すと思いますが、一番最後というのはですね、イエス・キリスト様がその通り、私はすぐにでも来ると、アーメン、本当にその通りです、その通り来られるはずなんだと、来られるんですと。それから主よ、イエスよ、来てください。これがマラナタと、マラナってアラム語の主という言葉で、ですね、マラナ、マラナっていうのは主よ、これはアラム語で、タは来たれと、主よ来たれ、マラナタ、マラナタ、そういう言葉がキリスト者の最終的な願いの言葉で、再び来てくださいということなんですね。そういうですね、こういう再び来て全てを天地創造と同じ力を持った方がされるんでなければ、公害の問題とか地球環境、環境の問題とかですね、太陽の寿命の問題とか、そういうのが全く解決不能なわけです。このことがあるからこそ、あらゆる問題、文字通りですね、実際の問題はキリストが再び来られるということで解決される。私たちの今の個人的な問題は、聖なる霊、聖霊が来てくださることによって、文字通り究極的な解決がされるというところです。このことを非常に気をつけて、私たちも日々受けていかなければいけないんですが、これを油断するとどうなるかということは、これも何度も繰り返し話したところがありますが、イエス様が来てくれる代わりにですね、別のものが来てくる、入り込むというわけです。そのことはちょっとマタイのですね、 12-43 というところ、この12-43以降は今日のようなところと重ねて読まなければいけないところですね。23ページ、新約聖書23ページですが、マタイのこの12-43ですね。この汚れた霊、あるいは悪の霊というものは、自分がおる場所をいつも探しておるということです。ここもですね、一遍出て行っても、ここも再び帰ってこようと。我が家に戻ろうということです。イエス様もですね、再び帰ってくると言われた。けど、それと同じようなことは、ここで悪の霊もまた同じことを言ってるわけです。掃除して整えられていたのに、不思議なことにですね、整えられた綺麗から悪魔は見たら逃げるか、そうじゃない。 喜んでまた入ってくるってわけです。とても不思議なような例えですね。綺麗に整頓しとったら、恐れようなしてこないかと、そうじゃないってわけです。もっと悪くなると。七つの霊に引き連れてくるっていうのはどんな意味かといえば、ここだけ読んだのは決してわからないですね。だから、この意味は、ヨハネ福音書やパウロが言ってるように、私たちが、積極的なんですね。神の霊、聖霊を受けるのでなければ、ね、いくら決心をして整頓してもですね、道徳的に良いことをしようとかって考えたところで、いとも簡単に壊れて、破れてしまう、倒れてしまう。そうして、もう結局良い決心やしても、正直言ったって損だと。やっぱりこれからは要領よくですね、少々嘘もついて、ごまかさんとダメなんてですね。そういうことになってしまうということなんです。普通の人間的な決心やんでは、決してこの世の中ではですね、正しくは歩めないと。悪の霊が待ち構えといって、またもっと多くついて入ってくる。だからこそ、それがですね、住み場所を求めて探し回ってる悪の霊から私たちを守る、防ぐ一番の道なのだということなんですね。そういうことで、聖書の今日の箇所もいろいろと他の箇所とも関わりが、あるということなんですね。他の関わりと並行して見るということはそういう意味で、重要になってくる。